いかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは私、京都三条ラジオカフェの藤本と、
地域環境善研究所エコトーンの太田光平です。よろしくお願いします。ね、暑い日が続いていますが、まあね、昨年のこの時期はどうだったかなとかっていうのがちゃんとメモってれば覚えてるんですけどね、体感ではなんか、まあ、去年も暑かったなとか去年はこの辺雨だったなみたいなぐらいで、暑さとか寒さって覚えてるようで覚えてないっていうかね。ただ今年は7月、まあ、梅雨明けるのがとても遅かったですし、で一方ででも猛暑日っていうのが近年まれになく一番、ね、その観測史上ですけれども、京都はだから猛暑日っていうのが一番続いているのが今年だと。
そうなんですか。
なので多分毎日暑いから
体が
慣れてきちゃってる部分もあるかもしれないですけど、でもこんな中で、まあ、一昨年ですかね、その熱中症の問題、はい、まあ、バーッと、ね、もっと最高気温が上がった後年なんかもありましたけれども、それに比べて今年は、まあ、そういう話はまだ出てない、とはそれは、まあ、コロナの関係もあって外出を控えていたりだとか、する関係があるのかもしれませんけれども、まあ、それでもですね、まあ、感染拡大がね一部されてきている、まあ、それをどう評価するかっていうのはいろいろあると思いますが、ただ一人一人がみんなずいぶん気をつけてね、生活様式をね、変えてきてるっていうのもあるでしょうし、これがいつまで続くんだっていうフラストレーションの中で、とはいえアフターコロナポストコロナではこういう生活様式が、当たり前になる部分とやっぱり元に戻る部分でいろいろ出てくると思うんですが、まあ、それがね今いろんなところで議論されていたりだとか、次の社会どうにしていくのかっていう話も含めて、まあ、京都における、まあ、いろんな皆さんがねいろんなお商売されていますけれども、やっぱりどういう形か、まあ、結局ね、長く続いてきている老舗の、ね、京都の ならではの事業モデルっていうのはやっぱり強いなみたいな話もね一方であると思うので、今日はねゲスト招いてそういう話も含めていろいろお伺いしていきたいなというふうに思っています。
はい、よろしくお願いします。京都これからラジオではお便り感想などお待ちしております。宛先はメール info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp、ファックスは京都075-253-6901、253-6901です。これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュしているこれからソングをお届けいたします。今月9月は当番組2週目のパーソナリティであられるシンガーソングライターの竹上久美子さんによる3年ぶりのフルアルバムから持ってきました先行配信シングル空気振動です。9月の8日から iTunes、Apple Music にて先行配信ストリーミングも開始してますので、ミュージックビデオと合わせて公開します。皆さんぜひ聴いてください。それでは竹上久美子さんで空気振動、どうぞお聴きください。
したものが多すぎて何をなくした 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
さて、本日の京都これからラジオですが、はい、まあ、ここでねちょっとご紹介したいんですけれども、はい、この京都三条ラジオカフェももともとは三条五湖町の旧毎日新聞の京都支局のビルですね、1928ビルに入っていましたけれども、今もねいろいろ連携してこうやっていますが、ね、1928年に建ったビルでして、ね、名前の通りそのまま撮ってるんですけれども、まあ、武田浩二さんという実は建築家が建てたものなんですね。武田浩二さんといえばもういろんな近代建築を建てた、まあ、全国でも有名な方になるんですけれども、まあ、あのビル京都市登録有形文化財に早い時点で、ね、登録をされていて、まあ、保存されながらもうまくリノベーションして活用してきていると、私たちの仲間がやっているという状況ですけれども、ビルの2階にはギャラリーがあって、3階には劇場、これね皆さん行ったことある方もいるかもしれませんが、ギアっていうね、ノンバーバルのパフォーマンスの劇場に今なっています。で、8月から公演を再開しています。はい、うん、ぜひですね、ギア何回も見てるって方いらっしゃると思いますが、まだ初めてという方は今ねまだ空いていますので、8月ねから公演再開していて、まあ、これはかなりソーシャルディスタンス取ってですね、工夫を凝らしながらこうやっていますので、まあ、今年はね9年目に突入するんですね、ギア始まって。こうやってロングランでやる劇場っていうのは実は日本でも珍しくて、うん、こういう文化をということで、始めたのがこのギアね、韓国、お隣の韓国だとか、例えばアメリカなんか行ったら、ね、有名なロングランでやっている作品たくさんありますよね。まあ、そんな中でも日本からということで、ギアが、まあ、長くこう愛される、今ロングランのパフォーマンスシアターになっていますので、ぜひですねまた見に行ってほしいのと、実はね、2階1928ビルの2階には同時代ギャラリーというギャラリーがありますが、もともと1階にあったんですけど2階に移ってさらにバージョンアップしているということになりますので、今も、ね、毎週ですね素晴らしい作家さんたちが展覧会をしていますので、ぜひチェックをしていただきたい。で、地下はカフェアンデパンダンですね。うん、アンデパンダもですねバージョンアップしていっていて、かなりちゃんとというか、今カフェっていうのが取って、はい、アンデパンダンっていう名前にこう変わったの皆さん知ってましたか？
リニューアル
してね、うん、でしっかりお食事が取れて、ね、パエリアランチとかね、昼からパエリアランチ、ありますし、夕方夜はですねアートイベントなんかも開催するときありますので、ぜひですね1928ビル足を運んでみてください。
はい、ありがとうございます。
ね、っていうような形で1928ビルだけじゃなくて、いろんなそのお店が今かなり大変なことになっているというふうに思いますが、まあね、まあ、みんなが今大変な時期ですけれども、どう乗り越えるかっていうのはそれぞれいろんな道があると思いますが、まあ、そんな中でもですねこの京都で、まあ、特に文化ということをキーワードに、活躍されている本日のゲストをご紹介をしたいと思います。はい、本日は、コス京都代表取締役でデザインウィーク京都ファウンダーの北林勲さんをお迎えしております。北林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
ね、まあ、コス京都ということとデザインウィークと、もうこれ聞いたことある方はずいぶん多いかもしれませんけれども、まずはコス京都どんなお仕事活動されているのかご紹介いただいてもいいですか。はい、
京都を中心に日本の各地の地場産業を、まあ、今の時代に合った形でグローバルなビジネスに文化ビジネスにしていこうということで、うんうん、まあ、やってることは本当にビジネスのサポートとかですね、文化交流のイベントの企画運営であるとか、そういったことをしてますね。
なるほど。はい、もう一つ、ね、デザインウィーク京都とありますけれども、はいはい、もうこちらももう長いですよね。
そうですね、今年5回目、2月で終わって、今度の2月で次6回目ですね。
このデザインウィーク京都、どんな、はい、まあね、初めて聞かれる方もあるかもしれないので、はい、
そうですね、コス京都っていうのがそのビジネスのサポートっていうことを、まあ、いろいろやってるんですけども、うん、結構いろいろ相談される中でですね、これ別に僕がサポートしなくてもなんか横同士で聞いたらどうですかとか、
なるほど、
あるいはなんかむしろ職人さん同士とか、うん、工場同士だとか経営者同士で話した方がいいよねっていうこととかが多々あったりとか、はいはい、あるいはなんか僕に紹介してよって言われても、いや僕は奈良県出身でしてみたいな、うん、なんか割と京都のなんか何十年何百年続いてる人同士が、うん、いやそっち知ってはるんちゃいますのって言ったら、いや実は名前知ってるけど知らんねんとか、
はいはいはい、
えっていうで、うん、僕の方が両方知ってるみたいなのがあって、うんうん、じゃあ この人たちを何とかしてつなぐ方がむしろ意味があるんじゃないかな。
なるほど。
その中で新しいことを取り組もうって思ったら、なんかまあビジネスとかだったらまあ会社としてサポートしますけど、うんうん、まずはそういう交流する場が必要だなと思って、はい、で始めたのがデザインウィーク京都、
ね、なるほど、はい、ね、今いろいろ大きな展開にこうなっていますが、ね、まあ、でも文化ということに、ね、力を入れて、はい、まあ、このコス京都のコスっていうのはどういう意味があるんですか、
は
い、
よくぞ聞いてくださいました。日本語でして実は COS って書くんですけども、うん、あのフィルターでコスっていう、
なるほど、
意味と、あとはその時代を越していくという、
はいはいはいはい、
超える方ですね、
うん、
はい、そういう、まあ、時代を超えるような本質の部分をちゃんと見出して、それを今の時代に合った形でアップデートしていくためにサポートしましょうっていう意味合いが込められてますね、
はい、ね、まあ、こうやって聞くとすごいストーリーがコスってなんか頭文字かなとか思いがちかもしれないですけど、
クリエイティブなんとかがとかですかとかよく言われるんですけど違うんです、
ね、はい、うん、まあ、でもそういう流れでいくと、まあ、いろんな、ね、あの事業のサポートをされていると思いますが、うん、はい、北林さん、まあ、いろんなこと関わっているけれども、はい、まあ、なんか代表的に分かりやすいのなんかあったら教えてもらえますか、
は
い、
そうですね、あの最近ですとあのデザイン京都でクラフトソンというイベントをやったんですけれども、ほうほう、うん、まあ、デザイン京都自体はその2月に毎年あの工場とか工房がオープンして自由に行き来してもらえるというイベントなんですけれども、うん、まあ、そこから何かビジネスをちゃんと生み出していくような取り組みとかもしたらいいよねっていう、
そうか、マッチングだけじゃなくてそこでちゃんとビジネスが生まれる仕掛け、
うん、っていうので、あの、まあ、クラフトをベースにしたハッカソンということで、ほうほうほう、まあ、ハッカソンはあのいろんな人たちが集まってその超短縮バージョンでいろいろアイデア出しをするっていうイベントですけど、うん、まあ、それをやってですね、今年で5回目かな、4回目か、はい、4回目だったんですけれども、それは今年から京都府さんと京都市さんと京都リサーチパークさんにもサポートいただいて一緒にやったと、で今年コロナになったんで、
いつもはそっかリアルに集まって、はい、これ2日間ですか、
すぐ2日間
ですね、はい、あの要定してみんなでこうビジネスモデルとかいろいろ考えるということですけれども、はい、今年大変だったんじゃないですか、
大変だったんで逆に全部オンラインでやったんですよ、
で、
うん、ある意味チャレンジだったんですね、全部オンラインでやって、うん、そんな初めて会う人たちが、まあ、オンラインなんで会うっていう表現があるか分かりませんけど、まあ、会った人たちがアイデア出し合って仲間になってチームになって本当に2日間がっつり走り抜いてビジネスモデルが作れるのかっていうチャレンジしたんですけど、まあ、やればできましたね。
なるほどね、
いろいろ、まあ、本当にいろんな方々の力を借りてやったんですけども、うんうん、本当にあのウェブでオンラインにここまでできるんだっていうのを、
はあ、
まあ、逆にあのコロナの、まあ、うん、おかげでというつもりはないですけども、コロナのこの状況で新しいチャレンジができてる部分っていうのは多々あるなっていう、
確かに普通だったらそんなの無理だよで一周されちゃうけれども、はい、それでやってみるっていう選択肢がね、
はいはい、
浮上した段階で、ね、そうだね、今年はこれでやってみようって一回やってみると、あれそんなこともこれはこれで
よかったねっ
て、は
い、むしろオンラインの方がいいじゃないかっていうことがいっぱい見えてきて、
なるほど、
はい、だから、まあ、そういうリアルかオンラインかでどっちがいいとかって比較する人結構多いんですけど、
うんうん、
多分それぞれに特徴があると、
確かに、
うん、でそれを多分こうコロナが収まったとしてもその良さをうまく活用していけるように結構今チャレンジしておくとなれるんちゃうかなっていうのは思いますよね、うんうんうん、
なるほど、でもそう考えるとね、まあ、いろんな技術、まあ、Zoom はじめね、うん、まあ、いろんなその、ね、在宅が増えてきて働き方の仕方、働き方も変わってくる中でですね、例えば職人さんの現場なんかは、はい、うん、イメージ的にはステレオタイプのイメージだけれども、
う
んうん、あまりそこに強くないんじゃないかななんてね、
そうですね、やっぱどうしてもその物を作ることにものすごく集中されてるので、やっぱりおっしゃるように強くない、うん、でそれはあのデジタルだからとかじゃなくて、もともとその発信すること自体がそんなに得意ではない方が多い、そうか、でも逆に言うとオンラインはすごい実は簡単にできちゃうので、
うんうん、
本当にあの iPhone を置いて Zoom とか YouTube ライブとかでただだだ流ししてるっていう方もいらっしゃるんです、
そうか、ずっと自分の作業風景を流してる方もいらっしゃる、
はい、そうです、そうです、でそこでこうなんかコメントが来て、あのあこれってどうやってるんですかっていうと、なんか反応あってちょっと嬉しくて返すみたいな、そういう方もいらっしゃるので、実はデジタルって本当にこの発信のハードルを下げてるなっていうのが、
あそっか、うん、今までは職人さんの技術は何やらっていうのが、ね、やっぱり顔の見える関係でって言ってたけど、うん、でも実際作ってる過程っていうのは、はい、そう見る機会なかったですよね、
なかなかね、だからそれでデザイン区京都始めて見てもらう機会を作ったっていうことを、うん、まあ、今まで5年間やってきて、で今今年オンラインでどんどんどんどんあのやらざるを得なくなった、
なるほど、
でもそれは結構すごく今後に向けてのいろんなヒントがたくさん詰まってるんじゃないのかなっていうのが今やってて感じるところです
ね、うん、まあでもね、そうそのオンラインになって、まあ、いろんな仕組み、今までやってきたイベントの形を、ね、まあ、そのコンセプトは変わらぶれないにせよ、そのやり方が変わるって、それはもう今年 いろいろな挑戦というか大変だったんじゃないですか。
いやまあ大変ですよ、大変だいぶ大変でしたけどまあでもいろいろね、京都もいい面悪い面いろいろその観光が増えすぎたりだとかって、はい、それで良かった面もあるんですけど、やっぱりいろいろ弊害も出てきてたっていうところで、一回ちょっと、まあ、僕らも初めてそうですけど、うん、ちょっと立ち止まって考える時間を与えていただいてるんかなっていうふうに捉えてて、
そっかそっか、うん、まあ確かに、うん、本当にもうどっかのタイミングで最適化を働ね、しっかりしないと、うん、やっぱりこのこぼれ溢れすぎちゃってんじゃないのと。でもそれやっぱり、まあ、ビジネスの、ね、対象短期的にはやっぱりここが設けられるチャンネルがあると、まあ、コンテンツ何か作らないととか事業的に何かできるんじゃないのっていうなんか、まあ、バブルじゃないですけど夢がやっぱりそこに、うん、なんか分かりやすい夢ですよね。でもそれはあっという間に消え去ると。
消え去りましたね実際まあ、多分オリンピックまではとか万博まではってなんかみんなこう
言ってた
先延ばし先延ばししてて、いつか取り組まないといけないってみんな心の奥底で分かってたんですけど、ちょっと強制的に止められたっていう風な、だからまあそれこそ今こそ本質を越していただいてです、
うん、そうかそうか、本質を越して大事なところは何なんだっていう原点に立ち返りながらも新しいことに挑戦する、確かにこういう年になるのかもしれないですね。まあでもそう考えると、まあね、まあ、この間その観光産業であるとかもちろん文化も、まあ、文化が京都にあるからたくさんの観光の方がお越しになられると、
う
ん、
そうですね、
でもそう考えるとかなり消費をされてきてしまっている、うん、なんか新しいものが生まれているというか、今昔からあるものをいかに、ね、魅力を引き出しながらみんな見ていただくとか使っていただくとかいうところになんか週、ね、なんか新しいものを生み出してないんじゃないかななんていうことも思ったりもしますが、
うん、そうですね、やっぱ文化って文化を育むとか文化を醸成するとか、うん、英語で言ってもカルティベイトって耕すっていうところからカルチャーが来てるっていうのもあるので、なんかやっぱりもうなんて言うんでしょうね、その昔の人が耕してすごくいい文化という花を咲かせてたものを刈り取り続けてた部分、でもやっぱりもう一回耕してまた次の世代に対して花をなんて言うんですか、渡していく、
はい、
っていうことを多分同時にやらないといけなくて、借り取ったりとかその使っていくのもいいんですけど、その分ちゃんと耕して次世代のことを植えていくっていうか、耕していくっていうことを同時にやらないと、本当に文化を今本当になんていうの、消費する状態になってた部分があるので、はい、僕はやっぱり それのためには人と人とが交流し合うっていうのが、うんうん、土を混ぜ返すのと一緒で、どんどんどんどんその醸成するためのものだと思っているので、だからもっともっと京都の中の人同士がもっと混ざり合ってほしいですし、まあ、オンラインのいいところは距離がゼロになるので、
そうですね、距離関係ないもんね、
はい、なので世界中の人と実はその交流ができる、耕し合えるっていうんですかね、そういうことができるから、むしろそういうツールを使ってどんどんどんどんやればいいかなと。で今外国の人ともそういうの今実際始めてるんですよ。
ほうほうほう、
外国の人がZoom で、うん、職人さんの現場を見学できるっていうことを、今ゲーテインシティチュートさんってドイツの文化ポリセスさんとも一緒にやってるんですけども、うんうん、通訳の人が入ってくれてるんですけども、素晴らしい通訳の方ですけども、うんうん、その方は京北にいらっしゃるんですよ。
京北町に、
はい、うん、だから降りてくるのも結構よく下山っておっしゃるんですけど京都に来ること
まあ一応京都市ですけどね、
京都市ですけど物理的には
結構、ね、
そう下山っていう状態で、うん、なかなかやっぱり来れないだけど、ズームだったら別にその場で同じように入れるんで、なんかドイツにいる人と京北にいる人とその京都の現場が同時につながってるっていうのがすごい画期的だなと思って。
なるほどね、
だから結構家にいながら英語を喋る人に通訳で入ってもらうとかっていう、うんうん、そういう新しい仕事が作っていけたりだとか、
そっかそっか、
うん、
ああそれは面白いですね。まあでも本当に距離がない分、逆にだから京都の本当に持ってる技術っていうのが他のね国々、まあ、の方がやっぱりいい仕事をねしっかりこうしてくれる、まあ、長い歴史博物館が生まれてる分ももちろん裏付けにあるにせよ、でもそういうものが今まで目につかなかったようなことがパッとやっぱりね、そこについて一緒に相談に乗れたり、
ね、
一緒に何かこんなのできませんかっていう、はい、チャンネルは随分広がりましたね。
広がりますね。でそうすると逆にこれは絶対リアルでしか伝わらないっていうものが見えてくるんですよね。
うん、
それはやっぱり熱だったりであるとか、はい、やっぱその振動であったりだとか匂いであったりだとか、
そっか
っていうのをやっぱ音はズームで伝わったりすると思いがちなんですけど、ねうん、やっぱりね あのデジタルで切れちゃってる部分があるので本当の音ってやっぱり生でいないと聞こえないんですよ。
そうですね、
いい音でしょとかって言ってもなんかそんなことないけどみたいな風にやっぱり、
まあ、それはその通りですよやっぱり、はい、うん、かなりね上の方と下の方は切られてしまうので、
切られちゃうんですよ、ね、
このラジオ FM もそうなんですけども、あ、うん、でもまあこの喋り方はまだね聞き取りやすいですけど、うんうん、やっぱりね現場での音っていうのはね、
そうなんですよ、
うん、
そうすると次回絶対行きたいですってなるんですよ。
あ、そっか。
だからリアルに結果つながるんですよね、
うんうん、
オンラインでまず軽くちゃんとお互いのこととか知り合っておいて、で知識とかもつけておいたら本番に行った時のリアルで行った時の学びとか交流の深さが多分今までとはもう次元が違うものになるんだろうなって思うので、だからこれは本当にコロナだからとかじゃなくてコロナが収束したとしても結構新しい文化を生み出してるんじゃないのかなっていうのは思いますね。
確かにそうですね、うん、まあね、それってまあこういう新しいツールを使いながら新しい文化をこう耕すことにもつながっているんだろうけれども、一方でまあうまくねこうビジネス、まあビジネスが文化のビジネスというかまあ現場の職人さんたちがまあ長く続いてきてきたものがでも時代に徐々に合わなくなってきてしまって、あの引き継ぎてもいなくてこう失われていってしまう技術っていうのも中には出てくる、出てきてますよね。
出てきてますね。でやっぱりどうしても専業でされている方が多い、まあ、専業と分業ですね、
はい、
いうのがされているのが多いので、全体の需要が減っていくとどうしてもあの弱いところからというかそういうところからどんどんどんなくなっていく、
うん、
で1個切れちゃうとあの全体が止まってしまうっていうのがあるので、はい、僕自身はやっぱりなんかその兼業、
うんうん、
あの職人さんもあの副業ですね、
副業、
あの本業と副業の副じゃなくて、うん、あの複数の副ですね、
はい、
単数か複数か の、 あの、
うんうんうん、
服の方でいっぱいやったらいいと思うんですよ。やっぱ職人さんの持っておられる技術ってやっぱ素晴らしいので、それだけにしとくのもったいないっていうのって結構あって、木工の職人さんが家具作るだけじゃなくて、じゃあ仏壇もやってみましょうであるとか彫刻もやってみましょうであるとか、その技術ってもっともっと他のことにもいろいろ応用できたりするので、
あ、でもやっぱり、まあ、ともすれば自分はやっぱり先代からずっと引き継いでてこれにしか使えない技術なんじゃないかって思い込んでる部分も、はい、
うん、思い込んでおられますね。
うん、あるということですね。
それこそ本質を越してあれ何を受け継がないといけないんだっけっていう、それは技術じゃなくて、技術はやっぱり手段なので何を受け継ぐのかっていうのを、これは別に僕がどうこうではなくて、まあ、それこそ対話の中で、あの職人さん同士であるとかいろんな人たちとの対話の中で多分自分が見出していくっていうことかなと思うので。
なるほど、
はい、なので多分京都でずっと老舗として続いておられる会社さんも、もちろんずっと同じことをされている方もいらっしゃいますけど、ちょっとずつ、まあ、今風に言うとピボットちょっとずつ変えてきてる部分っていうのがやっぱりあって、あれなんか400年前違うことされてましたよねとか、
はあはあ、確かにね、時代時代で変わってきてるんだけれども、それがだから変えようと思って変えたわけじゃなくて徐々にやっぱり変わってきてるから、うん、なんかねいつの間にか自分がそうなってるっていうことを、まあ、
ね、
緩やかにでもその細く長くねゆっくりこうやってきたモデルっていうのが、うん、やっぱり長く続いている京都の秘訣の部分もありますよね。
あのまあ、僕なんか西陣にいますので 今宮神社さんとかでもよく、うん、あのお祭りとかも、はい、あのお手伝いさせてもらってるんですけど、あの前にあの一和さんってあのそれこそ1000年超えるあの炙り餅屋さんがあるんですけど、はい、あそこもやっぱり1000年同じことしてるわけじゃなくて、あのちょっとずつ味を変えたりであるとか、
まあ、そうでしょうね、
そういうのされてるんですよ、好みに合わせて、うん、
はいはいはいはい、
だから変わってないわけはないんですよ、
うんうんうん、
でもちろんその商売をつないでいくための家業をつなぐっておっしゃってるので、あそこの本質は今宮神社さんへのご奉仕だっておっしゃってます、
うんうん、
奉仕するためにどう何を手段としていろいろ考えるか。
でもやっぱり 今食べてもってね、まあ、常によく行きますけれども、うん、やっぱりあそこ 独特っていうかね、美味しいですよね、一口大のね炙り餅、
そうなんですよ、であそこしか食べれないでしょ
ね、そう、うん、それはやっぱすごいですよね。
でやっぱり一般的なビジネスの考え方するとどっか他に百貨店とか屋さんですか、とか言うと、それをあのおっしゃられたあの当初の方に聞いたら、うん、あの あえてですよ、質問したら、いやそれだと意味がないんですっていう、
あ、はっきり言うんだ、
はい、
俺あの炭を持っていかれないからかなとか、
あ、じゃないあのやれることはできるんですけど、その今宮さんにお参りして、その後最後あの健康を祈るという意味を込めたあの炙り餅を食べるっていう、そのセットになってる、
そこのセット意味だよね、
そう意味なんですよ、だそれが文化やと思うんですよね。でそういうのがやっぱりカルティベートっていう耕してきたからそうなってて、だから動かないっていう、
うん、
すごい、だからこそ逆に残っていくと思うんですよね。
そっかそっか、
うん、それでどんどんどんどん進出しまくるぞ、儲かるぞ儲けるぞってやってるところって今多分すごいこうえらいことになってると思うんですよ。
そうだよね、
どっちがいわりとかじゃなくて、
うんうんうんうん、
ですけどやっぱり文化ってそういうところでちゃんと時を経て人々が多分地域の人にも愛されて、
うんうん、
で人々が残そうって周りが残したいと思って、本人もそうですけど、あの両方成り立って初めて文化になるのかなと思います、
ね、なるほどね、うん、 いや素晴らしいいい話ですね。まあ、そう考えると本当に京都のそれぞれね長く、まあ、数何十年数百年こうやられてる続けるところっていうのはやっぱりそれのストーリーというかね、うん、そこでやる意味意義とかっていうのがしっかりあってそこも街の周りの関係性もいろいろある中でですね、うん、築き上げられたそれこそ耕されてきたものなんだなっていうふうに感じますね、ね、まあ、ここでじゃあ一曲挟んで後半もいろいろお話をお伺いしていきたいと思います。さて本日の京都これからラジオは、素敵なゲスト後半もお話をお伺いしていきたいと思いますがコス京都代表取締役でデザインウィーク京都ファウンダーその他にもいろいろやられておられますが北林勲さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、あの北林さんいろんなその文化ということをキーワードに、まあ、文化ビジネスだったりだとかいろんなところを掛け合わせながらこうやっておられますがもともとこういう文化ビジネスみたいなことっていうのは興味関心持たれたのはどういうタイミングどういうことがあったんですか。
30超えてからなんですよね。
うんうんうん、
実は
お、
まあ、僕は奈良県で生まれ育って、うん、で最初サラリーマンしたのがあの京都だったので、はい、あの囲まれてはいたんですよ文化に、うんでも全く何も興味がなくて
なるほどそうかまだ、ね、ここ10年
ちょっとないぐらい
経ってないぐらい
経ってないぐらい、
うん、
経ったぐらいか、うん、今年自分が40ということ忘れてました、
はい、
そうです経ったぐらいですね全然興味なかったです、ね、
ほうほうほう、うん、何があったのそれは
まあもともと当たり前すぎたっていうことっていう
身近にありすぎてね
身近にありすぎて良さに気づいてなかったっていうことと、うん、あとはまあもともと僕もあの太田さんと一緒であの環境問題に意識が高い子供ぐらいから、
うん、
子供時代からずっと、はいまあ、いかにこう 今は大人になったのであの自立循環継続する社会を作るみたいなことが全ての活動 あの原点になってるんですけど、うんうんうんまあ、そういうのが子供の頃からなんか環境問題何とかしたいなみたいなことをずっと思ってて、うん、でまあ最初の、まあ、公務員になろうと思ってたんですけどちょっといろいろとあの僕らが学生の頃にあの公務員のいろいろ不祥事が
そっかそのタイミングだ
そうあってそう
だ、
ねうん、ちょっと違うなと思って、はい、その時はあの今はもちろん そんなことはないのは もちろん重々承知なんですけども、はい、でじゃあ環境問題に政策以外のアプローチでなんかないかなと思った時にエネルギーだと思って、うんうん、であの地元のガス会社に就職して、
はいうん、
た時に、まあ、結構その省エネ機器とか売ってたんですけど
ほうほうほうほう
使う人次第だなっていうことに気がついて結局あの省エネの機器を入れてもなんかつけっぱなしにしてる人と省エネの機器じゃない古い機械なんだけどものすごい一生懸命こう省エネするためにこう、
ね
うんま、あのマネジメントしてる人を両方見て、うん、あとはその世の中もろもろその社会に出たら環境問題以外にもいっぱい問題社会問題がある、はい、じゃあ世の中良くするにはどうしたらいいのかなと思った時に結局人やん全部原因って、うんうんうんでじゃあ人を変わる人を変えていくようなお手伝いがしたいなと思って人材育成の会社に転職して、うんうんうんうん、それで初めて東京に行ったんですよ。で初めてその文化が、まあ、京都奈良に比べると、
はい
まあ、あの全然違うところに行って、うんうん、初めて自分の身の回りにあった文化のすごさということに気がついたっていうことと、
そうか必ず聞かれますもんね、多分ね、はい、奈良出身なら奈良のあれはとかね、
そうそうそうそう、
うん、
でも周りにありすぎて何にも分かってなくて、うんうんで実家に、まあ、年に何回か帰るうちにその地元の良さっていうのを初めて気づき始めてやっぱりそういう何百年とか、ね、千年超えるようなもので残ってるってやっぱすごいなと思って、うんうんうん、特に引き継がれてるっていうその遺跡じゃなくてちゃんと今もあるっていうのってすごいなっていうことに少しずつ気がつき始めてで人実際あの僕はあのコンサルティングとか人材育成のことやってる時リーマンショックが起きて、は
いうん
結局なんか人ってみんな欲望に走るんだなみたいなことを目、まあの当たりにしてで結局人ってやっぱ楽しい方向にしか変わらないんだっていうことをいくらべき論とか言っても無理だし、まあ、僕もなんかねあの太ってしまうなと思いながら深夜のカップラーメンやっぱり食べたい時ってあるじゃないですか、
まあ、頭で分かってても行為に出ない難しさっていっぱいありますもんね。
そうそうなんかまた酒飲んじゃったみたいなとかって、うんうん、そういう弱い部分ってなんだろうと思った時やっぱこう人はやっぱ楽しい方向とか快楽の方向にしか変わらないなと、
うん
じゃあ楽しくて世の中が良くする方法ってなんだろうっていう時にその文化と結びついたんですよ。
ほうほうほう
文化ってやっぱり、まあ、残そうと思って残してきたんじゃなくてさっきのなんか生活の中でやっぱり楽しいから、
うんうん、
なんか炙り餅も美味しいから残る、
うんうん、
で今宮神社に行ってお参りしてでほっこりしてでそれ食べ最後食べてあ今日はお参りさせてもらったなみたいなんで心がほっこりして帰るっていうだから楽しいから弱いって言ってるわけですよ。なんかそれをなんかの 自分はここに行かないと神様から罰せられてどうのこうの天罰が当たるからと思ってだとなかなか行かないと思うんですけど、やっぱ楽しいから行く。文化ってやっぱそういう力を持ってるなって。やっぱ人間が自然と千年何千年という人類の歴史の中で言っても本当に何万年の歴史の中で培って残ってるものだから、まあ、人間の本質だろうっていうことにようやく気がついて、うん、しかも千年とか単位で京都なら残ってるから、
そうだね、
これ持続的なビジネスってこれやんって、
うん、
でその本質をもっともっといろんな人に知ってもらうことができたら、はい、まあ、みんなが楽しく、ね、なおかつその僕が言ってたその自立循環継続社会に近づくんじゃないかなっていうふうに思って、うんうんうん、で、まあ、始めた。
へー、
長くなりましたけど。
そう、いやいやいや、いいと思います。まあ、だからいろんなきっかけがあるんですよ。やっぱり文化に支えられながら私たち生きていたりとか、そうなんですよね、うん、気がつくと実はいろんな、ね、これまでの先人たちが築いた文化と文化の組み合わせの中で自分たちがね仕事してたりだとか。
そうなんですよね、
うん、まあ、そう考えるとやっぱり今まで、まあ、あるものをね組み合わせるともちろん大切だったんですけど、うん、耕すところでいくと、うん、やっぱりまあ、技術革新以外でねなかなか耕すのが難しい部分もあるのかもしれないですけれども、でも今皆さんが持ってる技術とか考え方とかね、それ実は別の掛け合わせ方すると新しいところ耕せたりしますもんね。
で今やっぱりデザイン京都に参加されている職人さんとか、まあ、僕もお付き合いの日本全国の職人さんとか話してると、うん、やっぱり残ってるところとか結構活躍されてる人たちってやっぱ生き生きしてるんですよ、
ね、ほうほうほう。
じゃあ生き生きそれうまくいってるから生き生きしてるっていう、うん、まあ、ニワトリか卵かなんですけど、うんうん、多分ね生き生きしてるから生き生きしていくんですよ。
なるほど、なるほど。
なんていうんですかね、その生き生きしてものづくりにこう残さなあかん残さなあかん、うん、この伝統を受け継がなあかんって、うんうんうん、まあ、それも分かるんですけど、 その行為自体を生き生きとして自分が楽しんでないと、なんか必死感のある人ってなんかやっぱしんどいなっていうのがあるので、うん、やっぱりそういういろんな技術を掛け合わせてこんなんしたら面白いんちゃうかなとか、こんなんしたら世の中の人喜ぶんちゃうかなとか、やっぱ笑顔が見たいなって思って作っておられる人ってやっぱり非常にいろんな、またいろんな人とのコラボもどんどん
広がってね、
やって、はい、
ああ、そっかそっか。やっぱりうちにこもって、まあ、それだけねそのもう専門研ぎ澄まされてこうやる環境も大切ですけれども、うん、まあね、やっぱりそんだけ自分がこう開いて、ね、開いて開いていろんな人巻き込みながら、うん、次のそのステップを考えていく、まあ、もしくは自然とそれが作られていくっていうのがね、
ご本人たちが楽しまないと、さっきも言いましたけど、やっぱ文化って楽しいものなので、はい、楽しんでるところに文化って生まれていくと思いますし、うんうんうん、それが結局残っていくので、いかにまあ楽しく、そんな必死にならなく、まあ、必死にやるのはいいんですけど、その好きなスポーツを必死にやってる時って楽しいのと、まあ、そんな感覚でやってもらえたらいいのになっていうのは思いますよね。だからもうちょっと気楽にその伝統とか云々っていう言葉を義務とかって考えるんじゃなくて、もっと気楽に自分なりに楽しむっていうことをやっていったらいろいろ広がりが生まれるんじゃないかなって思
います。そうですね、はい、まあね、そう客観的にはそう思いがち、まあ、現場にいる人たちの苦労っていうのはいろいろあるでしょうけれども、うん、でもやっぱりその人自身が楽しんでるかどうかがやっぱりこっちにも伝わりますよね。
そうなんですよね、
生活者にもつながって伝わってくるし、うん、なんかやっぱりここの使いたいな、レベルたいな、このストーリーをやっぱり支えたいなとかね、共感をどんだけ、作れるかって重要かなと思うんですが、まあ、近々でいくとあれですよね、まあ、まだコロナがちょっと続いているので、はい、リアルな、まあ、顔合わせるようなイベントって難しいかもしれないですけど、うんうん、オンラインでまだこれからあるんですよね。
そうですね、今月でいくと、これは京都府さんと一緒にやってるんですけども、丹後の方で9月の14日と16日にオンライン工房訪問っていうのをやるので、丹後、まあ、ってやっぱ遠い、京都に来ても遠いので、うんうんうん、なかなか足を運びにくいんですけど、それこそオンラインで距離がゼロなので、それでまず、あ、こんな人がこんな風にこんなものづくりしてるんだっていうのを、まあ、見るだけじゃなくて実際にオンラインで交流していただけるっていうことをするので、本当にZoomでつないでものづくりの現場とつなぐんで交流していただけるような、でそれでなんか新しいこうコラボに結びついたりだとか、その職人さんからなんか記事を買うとかですね、なんかそういうことに結びついたらいいなみたいなことを、今度がそれが2回目なんで、あと残り8回ぐらい、
ああ、そう、
一応京都府内全域でやる予定。
どういうペースですか、月2回とか。
大体月1回から2回ぐらいのペースでやっていきますね。
でもそれ面白い試みですよね、
やっぱやればやるほど、僕も自分のフェイスブックの昔の投稿とか見て、今年の3月の上旬ぐらいに、ちょうど半年ぐらい前ですね、はい、ズームって楽しいとかって上げてる自分がいてまだこんなこと言ってたんだ俺みたいなこと思いながらですね、うん、こう可愛いなと思って。
でもズーム楽しいって気づいて、はい、まだ半年じゃない、
半年
それでずいぶん、ね、使いこなして、
そう、まあ、使いこなしてるわけです、
まあ、価値がね、はい、そのまあ、こんな使い方あんな使い方、はい、もうそれが今や普通に、
そうですね、
あっという間ですよね。
2つあって、1つはそれぐらい簡単にできることなので、うんうん、もちろんプロに頼まないとできないことってたくさんありますけど、うんうん、実は結構こういう発信があの誰でもできるっていう風になってるっていうのを、まあ、そういうのを、まあ、示していくっていう意味でも大事ですし、もう一つはあのやっぱりなんていうんですかね、そのオンライン によオンラインよ、それでもやっぱ使いこなせない人とか、はい、入らない人っていうのはやっぱりいらっしゃるので、やっぱそこのその簡単さをどう伝えていくのかっていうところ、その両方が面白いなって思いますね。で、まあ、やればやるほどこの半年でも何回も何回もやっていけば、うん、だんだんこうノウハウが身についてくる、はい、っていうのがあるので、まあ、たった半年でこんなことできちゃってるっていうことを考えると、誰でもできるっていうことで、うんうんうんうん、もっともっと皆さんがやってお互いに学び合っていけたら、もっといろんなことができるんじゃないかなと思いますよね。
でもまあ今ね、まあ、この間、まあ、北林さんに今話をいろいろ聞いてると、もちろんそのビジネスのところでね、あのいろいろサポートするのはもちろんなんですが、そのサポートの仕方っていうのが、まずは人と人との関わり方とか、そうですね、そのつながり方、うん、うん、まあ、そこの中でいろんな、まあ、交わりっていうね、この実は名刺の裏にですね、3つキーワード書いてるんですね。うん、まあ、整えるっていうのが真ん中にあって、交わる、作る、伝えると、うんうん。うん。まさにそういうイベントで体現をされてるでしょうし、そこで出会った人たちをサポートする、ね、ことで作ることや伝えること、うん、また発信することをサポートする。うん。うん、本当に、あの、その文化ビジネスの中でも、このキーワードっていうのは大切なんだなっていうふうに思いますね。うん。何か最後一言、皆さん今日ね、よくよく見たら T シャツ船岡温泉の、
あ、そうそうそう、
ね、
地元愛、
地元愛ですね、これは西陣地元愛、
そうですそうです、よくあの癒されて癒されに行ってますので大事ですね、お風呂ね、
で大事、銭湯、やっぱその文化ですけどね、
そうですよ、
まあ、ライフスタイル変わる中で、ね、銭湯もどうなっていくのか、うん、残ってほしいけれども、やっぱりみんなが利用しないと続かないでしょ
うね。そうなんですよね。でもやっぱお風呂という文化は日本人の中にやっぱ染みついてるんだなっていうのはすごい思いますし、うんうん、なんか本当にあのこういうコロナの機会でもう一回商売戻そうとかっていうのももちろん大事かもしれませんけど、はい、もう一度やっぱ立ち止まって考えて、今本当に大事なことってなんだっけ、これからの時代にとって大事なことってなんだっけって、やっぱこう1200年続いてきた街なんだったら、やっぱ1200年先を見越して、今我々が何の役割をしたら、あの自分たちも楽しいし、1200年後 の, その子孫たちも楽しいと思ってもらえるのかっていうのを今、うんうん、あの僕らが頑張るっていう、
そうです、
ね、楽しみながら頑張るっていうのが大事なんじゃないかなと思って、
そうですね、
はい、まあ、そういうお手伝いをね、うん、僕らはやっぱりもともとインフラ屋さん、ガス会社からスタートしてるので、あの僕のキャリアがやっぱそういう支える立場をやっていきたいなと思います。
わかりました、ありがとうございます、はい、またね、あのこの番組の中でも紹介させていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、この京都これからラジオ、今月はこれで終了になります。また次回をお楽しみに。この番組は株式会社タコの協力でお送りしました。
ワクワク嵐山の渡月橋も楽しみだ。